1月3日火曜日、ピッチフォークの田中和弘です。この番組ピッチフォークは、海外のアグリフードテックに関するニュースについて5分でゆるく解説する番組です。今日のニュースは、キウイフルーツのグローバルカンパニーゼスプリが上場を検討へです。はい、というわけでゆるく解説していきたいというふうに思いますけれども、まず最初にですね、このキウイフルーツが有名なゼスプリという会社はですね、ニュージーランドに本社を置く会社なんですけれども、この会社はすごく面白い会社なので、最初にですね、ざっくり紹介させていただいてから本題に入っていきたいというふうに思います。はい、でこのゼスプリという会社の成り立ちとしてはですね、日本でいう農協に似てまして、もともとはニュージーランドのキウイ農家さんたちが集まって、組合っぽい感じで立ち上げた組織なんですよね。なんですけれども、株式を発行して、株式会社の形で運営している、そんな会社になります。でそのゼスプリの株式の設計がですね、少し面白いので、少しですね、3つの視点に分けてご紹介したいなというふうに思うんですけども、具体的に言うとですね、会社の所有権としての株式、これをどう設計しているかというところで、2つ目が議案に投票する、議決権を持っているというところとしての株式ですね。3つ目が配当を受け取る権利としての株式ということで、これ3つに分けてちょっと考えていきたいなというふうに思うんですが、このゼスプリすごくどれにとっても面白い設計をしています。で1つ目が会社の所有権としての株式のところなんですけれども、このゼスプリという会社の株主にはですね、普通の人はなれません。で結論から言うと、キウイフルーツの農場を保有する、オーナーしかなれないっていう、そんな仕組みになってるんですよね。なので、ちゃんとキウイフルーツの農業を経営してるよと、リスク取ってやってるよという人じゃないと、ゼスプリの株主はなれませんというところがルールとしてあります。しかも、この保有する株式数もですね、厳密にルールが決められてまして、ちゃんと生産してる量に応じて何株まで保有できるっていうのが決まってますというところです。で、これ生産量が例えば毎年どんどん落ちていくと、去年までは100株保有できたんだけれども、今年は90株しか保有できないよというような、その10株分はもう今年売ってくださいねっていうような、そんなですね、厳格なルールがあるというところで、そこの会社の所有権としての株主としての設計もすごく厳密にやられています。で、二つ目が、議案に投票する権利としての株式のところの設計もすごく面白いです。このゼスプリのですね、重要な株主決議に参加するためには、農場を、保有して、キウイフルーツの農場オーナーになって、ゼスプリに出荷している必要があるというような、まさにですね、農業協同組合の考え方が背景にありつつも、実際の運用としてはですね、株式で発行していて、それの、株式を投票権として使ってますというところです。ただこれ面白いのが、株を保有してたけれどもキウイ農場はもう例えば年を取って引退しちゃうっていうケースもあるわけなんですよね。でそうするとですね、キウイ農場もやってないじゃんということで、投票権も同時になくなりますというそこの設計がしっかりなされてます。なので農業ちゃんとやってないと投票権ないよと、株だけ持っててもダメだよということがありますと。ただ、配当のところも少しそこ設計されていて、一定期間中は、農業を辞めた後も配当は払うけれども、これずっと農業やってない株主として居座るのはやめてねということで、数年経つと配当の受け取りもできなくなりますよというその設計になってます。そうすると議決権もなければ配当もないような、そんな株式になるので、持っててもあんまり意味がないような、そういうどんどん設計していくというところはすごく面白い設計だなと思ってます。で、今少し話したんですが、3つ目が配当を受け取る権利としての株式の使い方もすごく上手になってます。でそもそもですね、ゼスプリさんは配当もすごくて、売上高がですね、40億ドルなので4000億円とかあるんですけれども、で純利益も3億ドルとかがあって、で300億円とか400億円くらい毎年利益が出ているような会社ですと。でそのゼスプリが、配当成功がですね、90%というところ設定をしてまして、日本の上場企業でも、40% とか 50% とか出すところあるんですが、90% 配当成功で出してるってところなかなかないかなというふうに思うんですけど、これどういうことかというと、出た利益のほとんどをちゃんと農場を経営している経営者さんや生産者さんに還元していきますよと、そういう方々ありきのゼスプリですよということを、強くこう示しているようなメッセージとして示しているような会社なんだということが、この配当成功で読み取れますということなんですね。なので、この配当をもらえる権利としての株式としてもすごく価値が高まっているというのが現状としてはあります。なので、ゼスプリの株主になりたいっていう人は結構 多く増えてきているっていうのが現状の足元の状況としてあって、どういうことが起きているかというと、そのデスプリのキウイフルーツのこう株主になるためにはキウイ農場を経営していないといけないということなの でキウイ農場を経営しましょうということで、そのキウイ農家さんの買収とかがですねどんどん活況になってきていて、あのキウイ農家さんの、農場の株価が上がってきているっていうのところがあるというのが現状の環境みたいですね。なので、あの、このキウイフルーツの産業自体が、こうエコシステムとして、まあ、投資が循環しているような、まあ、そんな、感じになっているというのが、ゼスプリさんの、こう、巻き起こしているですね、こう、キウイフルーツの、こう、株式を中心とした、こう、ムーブメントだということがわかりますと。でですね、今回のニュースは、そんなゼスプリが株式を上場することを検討してますよということで、これは、あの、結構重要なニュースだなということで取り上げました。で、キウイフルーツのゼスプリはですね、ニュージーランド証券取引所、NZX というところがあるんですが、まあ、そこに上場を検討しているということのようです。でですね、もともと非上場株式なんですけど、あの売買の管理は取引所でやっていたんですけれども、まあ、これはですね、NZX に移管することで、もっとこう外部の投資家にこうファイナンスをできる、こう、間口を広げましょうということを、検討しているということのようです。一方で、あの、先ほど言ったような生産者の議決権だったり、配当のところ、ここのところは生産者にしっかり維持していきますよというところも維持していきたいという方針のようなので、ここの両立をどう しながら、上場して、株式のこう発行ルールを設計していくのかというところが、今後の、すごく注目するポイントになってくるのかなというところになると思います。で、まだですね、具体的なところは全然明かされてない、情報がほとんどないような状況なので、本日の流れとしてはこのくらいまでしか言えないんですけれども、すごくですね、これは面白い、テーマだなというところで、今後も要チェックしていきたいというふうに思います。はい、今回はこのあたりで終わりたいと思います。今回ご紹介したニュースや引用元は概要欄のリンクにまとめておりますので、よかったら見てみてください。ではまた。